しょーい。本日12月13日旧暦の11月15日の、火曜オリジンチャンプルをお送りいたしますよ。本日のお相手は劇団ダブル OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、
よろしくお願いしま す。
さあ今日もね、始まりました、火曜オリジンチャンプル、さあもうね、ずっと毎週毎週日付の話をね、オープニングの方で話させていただいてるんですけれども、もうね、最終ウィークになっておりますね。
そうなんですよ。
13日でしょ、
はい、
もう今週末はベスト10
早い
上映と17、18はね、
そうですね、ベスト10がアンケートで選ばれた上位10作品が分かるという、
ね、
自分たちもまだ知らされてなくて、結構ドキドキしてる、そわそわしてるんですよね、みんな今年は何かと、
はい、
毎年、ちょっとね、ラスト1週間になってきたらみんなざわざわしだすっていう、
なんかね、落ち着かないというまあドキドキワクワク、
そうですね、
ちょっとね、ドキドキの方が強いかな、
ちょっと
そうですよね、はい、まあ、いろいろもう本当に3週間、まあ、2週間終わって、ね、本当に後半戦の後半ということで、
はい、今年はお客さんがすっごい多いんですよ。平日にもかかわらず、我が町の小劇場の、にもパンパン、
もう満席ね、
もう55とか60とか、平日ってなんか日付変更戦最初の頃って、はい、まあ、30人とかあったじゃないですか、もう全然、
もうこれは根付いてるでしょうかね、
すごいですよ。だからもうなんか継続、もう4年目じゃないですか今年、だからすごいみんな、なんか仕事帰りとかに、なんかスーツ着たまま見に来てくれてる方とか、結構見られるんで、
ますよね、はい、
なんか嬉しいですよね。
そうだ、学生さんたちもね、
そうなんかこう
来ていただいて、帰りをお迎えに来てもらうとかね、
嬉しい。なんか制服とかスーツとか着てる方見ると、あ、疲れてるのにわざわざ寄ってくれたんだって楽しんでってって、
本当もうね、嬉しいね、本当に。
いや、もうこ早いですね。
早いね。
なんか初日が11月だったんじゃないですか、だからこう日付とともに突っ走ってると、終わったらあ、年末だみたいな
とりあえずね、日付をやらないと、越さないと終わらさんと、もうお掃除もできないと。
そうなんですよ、
年末を過ごせないと。
結構お放置しっぱなしなので終わったら、
そうですね、もうラストウィークになってますので、まあ、今日はね、D パターンですよね、D パターンとなっております。そして明日は休演日で、木曜日やって、まあ、金曜日が、今週の金曜日は休演日ということになりますね。
そうですね。
このベスト10のね、ちょっとなんかいろいろチェック、いろいろ音響照明チェックやら、また役者のね、衣装小道具、チェックなどね、また新しくプログラム組むので、まあ、いろいろ調整があるわけですよ。
はい、
ね、で、金曜日16日は、今週はね、水金と日付変更戦は休演日となっておりまして、また最後ベスト10、上位ベスト10選ばれた上位10作品の、上映が17、18に行われると、は
い、もうこれで終わりです。
はぁはぁだね、本当に
本当、
まあ、60作品の中の10作品って言ってもね、みんなもうあれなんだよね、本当1点差とかなんだよね、
そうなんですよ、
毎年そうなんですよ、
本当になんかもう小数点とか出てくるぐらい、
そうなんですよ、
すごいんですよね。この集計する方々もすごい。
そう、本当大変だと思う。やっぱりこう、人数と、この点数で、なんていうの、こう、比率で、だって55名の時もあるし、30名の時もあるし、もう60名の時もあるじゃないですか。その時に採点された割合、比率、なんていうの、人数とね、あるんだよね、やり方がね。小数点まで出してさ。
すごいですよね。
なんかもう発表の時さ、ドルルルルン。もうベストテンで、98.235!
あ、そうなんですか？
なんとかとかじゃなかった？
すごい！自分直接聞いたことなくて。
あ、本当？
この3年間、過去3年間、発表する日に、パターン入ってなくて。
聞き逃してしまってるパターンだね。
高校生だったんで、なかなか聞き逃してなくて。
早くね、帰らんというか、まあ発表もね、みんな公演が終わってから、発表になりますからね。
ギリギリまで分からなくて。
ドキドキしながらね。
そう、去年も2作品自分のがベスト10に入ってて、京楽さんの作品だったんですけど、2つとも。そう、だから京楽さんは聞いてるんですよ、直接。
なるほど。
で、 その日に京楽さんから LINE 来て、京か、京かってだけ来て終わったんですよ。
なんじゃ
言えないから言えないからベスト10入ってたよって言えないんで、とりあえず行って京香も、あ、すごいベスト10入ったって言った時に、実はあの時言いたかったんだよみたい
な
ことを言われて、
あ、なるほどね、
そう、
なんじゃあいつ、
そう、なんだってなりました。もう寝るんですけど。
あ、そうよね。もう高校生学生だったから。
そう。今年も聞けたらいいけどな。いやー、ね、ドキドキだな。
まあまあね、いろいろね、今週末、まあ役者もね、もうもちろんあの日付を見てくださった皆様、投資券もね、買っていただいて、6回公演、ね、投資で見てくださった方もいらっしゃると思います。
結構いらっしゃいますね。
たくさんね、いますよ、リピーターね。おかわりの人も今、いたということで。
投資券おかわりしてくださる方とかもいて。
どうよ、それもう本当この方たちもね、役者同様もドキドキですよ
ね。そうですよね。
どの作品が選ばれるのって、ね、やっぱ私のね、上位はこうだと予想したりね、予想したりね、
こうそれも楽しいですよね。
楽しいしね、ああこれは入ってなかったかとか、やっぱりなとかね、
ありますね。
まあまあまあ、その一つのね、お笑いが好きだったり、はい、ちょっとね、しんみり、この間も言ったけど、しんみりするね、ちょっと感動系が好きだったり、いやいやいや、私はサスペンス、はいはいはい、推理的なものが好きよとかね、まあいろいろありますから、そうなんですよ、本当にいろんな作品が入ってくると思いますので、はい、皆様ね、本当に17、18、日付もういっぱいなのかな、
そうですね、もう全部、キャンセル待ちにありがたいことになってまして、
本当にね、本当にもうご案内もしたいんですけれども、なかなか、ね、ちょっと
開演5分前にしか判断できないっていうぐらい、
そうなんですよ、
ご予約がいっぱいになってて、
そうなのよ、
そうなので予約してる方は必ず来ていただきたい、
本当、ね、待ってる方もね、本当は見たいけどってね、外で待ってる方もいらっしゃるので、どうぞの皆さんね、予約した方は、早めに来ていただいてね、はい、もうどうしても私来れなくなっちゃったわ、やっぱり人間ってありますから、急にね、用事が入った、体調崩したとかね、いろいろありますので、そういう時はね、ちょっと予約した方に、もしくはね、我々オリジンコーポレーションの方にね、はい、電話いただけて、キャンセルお願いします、全然いいんですよ、
そう、
はい、もうね、もうお客様のね、なんで来れないわけとか絶対言いませんから、
しょうがないですよね、
しょうがないです、人間事情いろいろありますから、あ、そっか、わかりました、承知いたしました、はい、ということでね、お受けすると思いますので、どうぞ皆さんもう日付予約したけど来れなくなったわという方はどうぞね、予約した方に、もしくは事務所の方にね、ご一報ください、はい、連絡くださいね、よろしく、
たくさんの方にね見ていただきたいので、
見ていただきたい、
はい、まあ、ぜひ連絡、まあでも見てほしいですよね、予約してくださったら絶対もう来てほしいな、
なんかこの話しながら超ドキドキする。
なんでよ。なんか緊張します、ね、
喋ってて緊張する、音出てないのに緊張するっていうね。いやでもね、なんかほら、どんな作品が入ってるんだろうって、やっぱりこういうドキドキもね、ちょっとお客さん寄りのね、ドキドキ、
楽しみだな、
もう誰のかなーとかね、あーってね、だからもう話しててね、変になります、ね。そうなのよ。
千秋楽、皆さんも楽しみにしててくださいね。
本当によ。本当にさ。どうよ、京香さん。
これは、もうね、みんな本当にそわそわしだすんですよ。役者陣、演出陣、脚本陣、みんな。なんかね、自分はあれだと思うとか。
キャストだけじゃなくて、脚本書いた方だっち、演出した方々も、みんなね、集合、大集合ですよ。もうみんなね、一つになって喜びます。もうね、今日かいない
んですよ。
もう第1回目からね、じゃあね、第11位、あ、10位、発表します。なんとかなんとか何点。なんとか、いや
あ、そうなんだ。
で、ザ、9位って出て。
うわ、行きたいな、どうしよう。
で、紙も用意されてるんだよね。
あ、
私たちの時はね、まあ、用意されてない時もあったんですけど、はい、で、ザ、9位。なんとかなんとか何点、何点。もう、わずかなんですよ、本当に。
あ、そうなんだ。
なんとかなんとかって、うわね。もうね、何か見たい。もうね、
何かみたい、
この場面を見るだけでも楽しいっていうね、まあ一喜一憂するところもね、ありますけども、
11位とかが
そうなので、ね、お願い、じゃ入ってなかったとしたらお願い、11位だけ教えて、あ、11位だけ、打ち上げで教えてしますから、いやいや、お願い、今11位だけ、お願いお願いって言って、あ、もう仕方ないな、何点、あ、0.1 とか1.3 とかね、
す ごい。だからもう皆さんの一点が大きいんですよね、
うん。大きいんですよ、お客様のね、この見ていただいた評価というかね。うん、
そうそうそう。
してね、もうね、11発表するさ。そしたらね、うん、お願い、12位まで教えて。お願い、お願い。
欲が出ちゃう。
みんなが知りたいわけ。だって、すごいみんな一生懸命やってるじゃん、うんうんうん、入ってないとやっぱりね、ねえー、じゃあ実際何位よって。なるわけですよ。
どんどんどんどん気になってきますよ。
もうせ、もう、終わり終わり
打ち上げで、
打ち上げで発表しますからってね。そう。
いや、今年も楽しみですね。
楽しみですね。まあ、いつ発表するのか我々もまだ分かりませんので。
分かんないので。
ね、本当にね、土日にしか分からない。お客様にもね、その時にしか、劇場でしか、発表できないのでね。はい、あ、その点はまたね、ご了承ください。はい、で、またね、来週の火曜日、発表できたら、うん、お話できたらいいですね。
はい。
はい。
楽しみだ。
はい。ということで、日付変更戦、本日も、8時から、我が町の小劇場でね、はい、行われております。今日も満席かな、うん、今日ちょっと若干、
そうです。ちょっとキャンセル出てきたり。
うん、そうですね。もしあれだったら問い合わせてください。はい、またね、SNS。うん、役者、ね、演出家、あの、脚本家、皆さん、うん、SNS ありま、あると思いますので、はい、問い合わせください。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、遅くなりましたが、本日のトークテーマ、行きましょう、はい。あなたの思い出の曲。
はい。
うん、思い出の曲。いろいろありますよね。
う
ん、小さい頃。ね。お姉ちゃん、
う
ん、青春の時、まあ、教会も青春の時ね。
そうですね。
で、おばちゃんになって、お母さんになった時とかね、いろいろありますけれども、うん、あなたの思い出の曲、いろいろありますよ、その時々の。うん、なんか覚えてる曲ってあるさ。
そうです。結構なんか、
なんかあの時、こんなのよく聞いてたとか、
ね、うんうんうん、
嬉しい時、悲しい時、苦しい時、あるある、寂しい時とかね。
曲聴いたらその時の風景思い出すとか、なんかあります。
教科みたいにね、クリスマスソング聴いたらなんか悲しい、切なくなるって。まあこれはちょっとね、あの、理由はわからない。ちょっと前世って何かトラウマがあるのかっていうね、ちょっとスピリチュアル系な話もしましたけども。まあね、いろいろね、あの、こう、曲。
うん。
いろいろありますよ。
そうですね、歌。とか。
歌とか曲ね。
ね。
その時に流行った曲とか、まあ、時代をね、感じさせるものもあると思いますけれども、ね、うん、あなたの思い出の曲を教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はあ、ちょっとオープニングでね、日付変更戦いっぱい話しましたけども。
はい。
さあ、行ってみましょう。
はい。
今日の変なメニューコーナー、
イエーイ、
よっしゃ
ー、はい、はい。お久しぶりですね。このコーナー。
本当だ。ね、先週こっちしましたからね。
そう、先週も先々週もやってないんですよ、実は。
ああ、なるほど。
そう。で、その前の週、だから1、2、3、3、3つ前
の、3つ前。
あの、放送の時に、うん、あの、なんだったっけ、バニラ。
バニラ
アイスに黒胡椒をかけて食べると、うん、あの、高級アイスの味がするという情報を、あの、ね、あの、見つけたので、やってみたいので、あの、次週、実際にやって、うん、あの、皆さんに感想をお伝えしますって言ったんですけど、うん、するタイミングを逃してしまって、
なるほどね。
できなくて、うん、で、ちゃんと自分やってきたんですよ、お家で。やってきたので、
いいですね、
ちょっとちゃんとメモしてあるので。
うわ、素晴らしいじゃないですか、皆さん。
そう、あの、まあ、まず、ちゃんとした感想は美味しかったです。
美味しかった。
美味しかったです。あの、うん、なんだろう、見た目も美味しそうなんですよ。
あ、ちょっと黒いブツブツがあるみたいな。
あの、バニラの中に黒いの入ってる、
うん、バニラビーンズ。
あんな感じ。
あれっぽいのか。
そう。だから見た目も全然うえーっていう感じではなくて、本当に、あ、なんだろう、プリンにソースかけた時みんなうえーみたいななってたんですけど。そう、本当に、美味しかったんですけど。
なるほどね。
あの、バニラもブルーシールの。
うん、
あの、もう本当のまんまバニラで。
バニラね。
上に、カップの上にパッパッパッパッパって結構かけて、食べて、うんうん、あの、なんだろう。ちょっと、プチプチってするんですよ。黒胡椒の。
あ、
食感がね。
あるね。
そう、プチプチってして、うん、あの、最後に、風味胡椒なんですけど、
うん、
ほとんどバニラなので、
うん、
なんか、高級バニラアイスっていうのが、なんか一応わかるんですけど、なんかちょっと辛いバニラみたいな。
ちょっとスパイスが効いた感じ。
そうそうそう。そんな感じで、
うん。
だからもっといっぱいかけないと、わからない。
なるほどね。
そう。でも、何回かかけました。
あ、
結構、かけて食べました。
ちょっとあの、胡椒だけでは、もしかしたらちょっとあの、うん、あまりこう味がちょっとわかりにくい感じだから、今日か今度、味塩胡椒とか売ってみたら。
いいかも。
ちょっとほら、京香が好きな、しょっぱい甘い系、うん、
いいかもしれない。
まあそんなね、味塩コショウなら、ちょっとあまり少しずつから、うんうん、いっぱい入れると ね、しょっぱくなるのでね。
じゃあちょっと今度は塩コショウかけてみますね。黒コショウあんまり味がしないんですよ。
まあね、まああのね、ちょっとした風味ですからね、香りとかね。
噛んだ時にふわってなるぐらいだったので、え、でも美味しかったです、本当に。
なるほどね。
あの、なんかバニラに、ちょっとなんかバニラ食べすぎて飽きたよっていう人は、黒胡椒。本当になんか全部黒くなるぐらいかけた方が、かけないと分かんないかもし
れない。なるほどね。でも、スパイスって言ったらもうまあ、うん、バニラに七味とかね。
ああ。
バニラに。
美味しいかも。タバスコとか。
タバスコとかね。うん、あ、いいね。
ストロベリーみたいな。
あ
見た目。
見た目ね。ちょっと、なんか、それにサンデーみたいな。
わさびとか。
あ、わさびとか、柚子胡椒とかね。
いいですね。
あ、柚子胡椒美味しそうじゃない？
なんかでも、柚子味とか。
まあ、柚子味、どうだろう。
結構。
バニラに柚子。
山椒とか。
あー、山椒ね。
なんか、ピリピリ、甘い。
まあ、ちょっと鼻に、ふんって抜けるようなね。
ちょっといいですね。こう、薬味系。
薬味系をちょっと。
納豆とかは合うので。
やだー、怖いわ
トルコアイスみたいになるんで。ちょっと薬味系チャレンジしてみようと思います。
想像して怖い。そっか。そうね、うどんちょっとできない系なのでね。ちょっとまあ、いいでしょう。はい、まあね。
はい。
はい。
あ、ツイキャスで。
はい。
一平ちゃんのショートケーキ味先週食べたんじゃないのってたけしーさんから来てますね。食べましたよ。
そうですね。あの、はい、ストムーさんから差し入れでね、いただいて。
放送中に食べたんですけど、うん、あの、美味しかったです。
あれもね、甘じょっぱい感じでね。
うん。
そんな、あの、食べれるんですよ。
そう。
うどんも食べれました。あの、食べれたというか別に、うえっていうのがなくて、うんうん、普通にサラサラって、あ、
そう、う
ん、なるほど。不思議な味だなと思ったけど、まあ、普通に食べたんですけど。
でも、
ショートケーキではなかったよね。うん、
あの、でも、匂いはスポンジの匂いがしました。
なんか甘い系のね。
甘い。けど、匂いほど、麺は甘くなくて、
うん。うん、
なんか普通の焼きそばよりも塩気があるように感じました。
そうね。
なんか上が甘いからかな。
甘い焼きそばというよりちょっとしょっぱ、甘じょっぱい感じですね。
なんかマヨネーズの封を開けたら、うん、あの、甘い匂いがしてちょっと頭がパニックになったっていう。なんかバニラ風味マヨネーズみたいな。
ね、あれマヨだったのね。
そうそうです、そうです。
なるほど、ね。とりあえずマヨだけどバニラ風
というね。軽くなんか脳が誤作動を起こしたみたいな、なんか。
見たのと味の味覚で
違う。
なぜっていうね。
ちょっとびっくりしたんですけど。
あ、ね、まあいろいろね、あの、はい、ショートケーキ味。
うん。
違うね。まあ人それぞれなのかな、味覚でね。
そうですね。う
ん、でもまずくなかったよ、からね。
うん、でもなんか結構最近 Facebook とかでも、うん、なんか食べてみましたみたいな記事をよく見かけるので。
この一平ちゃん？
はい。
あら。
なんか結構いろんなところに置いてあるのかな。流行ってる。
流行ってる。
なんか昼ご飯で食べてみたとか。
やだなー、昼でこれ。
そう、自分、そう、Facebook にも書いたんですけど、うん、自分あれにアイス乗せたくて。
いや
そしたら絶対、ショートケーキに近づくと思う。
きっとね。
うん、
だって、あのね、自分前テレビで見て、おうどんに、黒蜜ときな粉かけたら美味しいって言ってたんですよ。
美味しそう。
あの、うどんね、何も味してない
ただの
うどんに、きな粉に黒蜜かけたら、めっちゃ美味しいよ。お餅もちもちもちして美味しいよっていうのを見てて、うん、なんかもう自分だったら、
はい、
うどんって言ったらもうかけうどんとか。
あ
ね。あの、そういうイメージだから、
はい、
はぁーと思ったわけ。
はい、
ちょっと食わず嫌いね。シンプルが好きだから。
はいはいはい。
うん。やたらと混ぜないタイプだから。
ですよね。
そうそうそう。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
白玉みたいな感じなんですかね。
かもしれん。
お餅自体もあんまり味ないから、
う
ん。
そうそうそう。
美味しいかも。
淡白な味だからね。
もう。豆腐にかけても美味しかったじゃないですか。
あ、美味しかったね、あれね。
あんな感じなのかもしれない。
うん、あんな感じかもしれないね。
白いものって基本味ないので。自分の中で。
あのさ、ご飯にさ、はい、黒蜜ときな粉ってどう？
あ、美味しいと思います。
うわー、マジかよ。なんか今日か言うかなと思ったんだよね。
あの、なんか、おはぎとか。
あ、まあまあまあ、それ系か。
と同じ感じ。美味しそう。
まあ。ふちゃぎ、おはぎ。まあまあ、そんな感じ。ね。
口に入れたら。
そうね。昔さ、
はい、
ふちゃぎは、今は甘い、あの、に、なんていうの、甘い味付けされて煮た、うん、あの、小豆がついてるけど、ふちゃぎって甘い、餅自体も甘いんだけど、
うんうん、
自分たちが小さい頃のふちゃぎは塩味だったのよ。
はい、あ、豆がですか。
豆が。で、餅食べても甘くないし、うん、なんか、うえって感じで、あの、こう、ザラメをね、ちょっと皿に入れて、ちょんちょんして、あんって食べたっていう思い出がね、
味ちょっとしょっぱい系だった。
しょっぱかったんですよ。
今の甘いですよね。
そう、今の甘いお菓子みたいな感じでね、
美味しい。
まあそういう感じなんですけれども、はい、さあ今日の変なメニューコーナーでございました、
は
い、
今日はバニラに黒胡椒でした。
そうですね、美味しかったです。皆様もどうぞチャレンジしてみてください。はい、今日の変なメニューコーナーでございました。
はい、
イエーイ、ありがとうございました。
はい、はい、あ、もうこんな時間なんですね。はい、本日もメールメッセージお待ちしております。はい、本日のテーマはあなたの思い出の曲です。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
あーせー、
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブル OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いします。さあさあ本日のトークテーマね、京香さん、はい、あなたの思い出の曲、
はい、
まあいろいろあります。さっきもお話ししましたけど ね、京香はどんなです？
う
ん、
自分あの曲っていうか歌になるのかな。
そうね、
の自分が、うん、あの、うん、お芝居を始めたきっかけになった、あの自分きっかけが劇団四季を見てからなんですけど、うん、その劇団四季の歌で、うんうんうん、あの、ユタと不思議な仲間たちっていう。
あ、よく CM でもね。そうそうです、やってますね。
あれの、うんうん、あの、座敷わらしの話なんですけど、あれ。あの、座敷わらしの自己紹介の歌が10分ぐらいあるんですけど、その歌がめっちゃ好きで、そう、最近ずっとエンドロールで聴いてるんです
よ。あ、かわいい。
そう、それがなんかすごい、なんだろう、思い出す、すごい衝撃的だったので、小4、かなの時に初めてちゃんとした舞台を見て、すごいあの歌がとっても覚えてたので、うん、最近ダウンロードできるのを知って、この曲がもう覚えてなって
なるほどね。
そう、それがなんだろう、思い出っていうかこのきっかけが出てきますね。
なるほど、うん、いいね。やっぱこういうやっぱり舞台って、ね、
そう、舞台系が自分多いかもしれないです。
そうですね、うどんの娘と一緒だね。
はい、あ、そうです
か。うどんの娘もそう、舞台のこうミュージカルの歌とか、
うん、あ、やっぱそうなんだ。
大好きだわけよ。うん、まあ、いつもよくクラシック、吹奏楽やってるから、はい、吹奏楽って吹奏楽やってるからちょっとイントネーションがクラシックとかが多いのよね。はい、自分も聞いたりとか、うんうん、まあ、歌謡曲もいろいろ聞くけど、
はい、
でたまにこう聞き慣れないね、あ、これなんて曲、うん、って言ったら、あ、劇団四季の何年だよ、うん、とかね、
うんうん、
好きだからいろいろ聞いてるよとかいろいろね。
そう、飽きないんですよね。
そう、
そう、
うどんも結構ねそばで密かに聞いてたけど、ね、うん、聞こえるからねああいいなとかね。
なんかこう単調じゃないじゃないですか。うん、
感情が入ってるからね。
そう、すごい。しかも歌唱力がなんか歌手のあれと違うじゃないですか。うん、この発声と違うので、ね、うんうん、すごい、なんだろう。
ね、
わあ、もうすごいな、やっぱりって。こんだけ歌えたらいい気持ちだろうなって思いながら、
いいね。
いつも聞いて、そう、結構長いので、しかも。うん、結構この日付の稽古に行く時とか聞いたりとか、はい、
あ、ちょっとテンション上げ上げて、
そうそうです、そうです、本番前とかもよく聞いてます。
はい、ね、はい、まあ、もちろんうどん娘と行くとね、
はい、
ミュージカルのね曲を彼女が歌うわけよ。
おお、
ふーん、ふーん、ふーんとかね、わかります。ちょっとあまりよくダメ曲はあんまりダメだと思うね、まあ、この系ね。
はいはいはい。わかります。
叫ぶ系ですね。
あ、叫ぶ系。あの、
うーんってね。
あれよく聞かれてます。ディズニーの、
ディズニーですよね。
はい。はい、私もよく聞きます
ね。
はい。式系ですよね。はい。わかります。
あの系ですね。結構聞いてます。
いいですよね。なんかあの、ディズニーの歌詞と違うんですよ。
違う。そう。式とディズニー全然違う。
違うんですよ。
ね。
だからディズニーのに聞き慣れてたら、
うん、そう。
あ、なんか違和感感じるんですけど。
そうそうそう。また式を聞き慣れてる人はディズニーの、あれ？ってなる。
そうなんですよ。なんか言葉、意味は同じなのに、言葉のチョイスが違くて、
う
ん、
そうそうそう、
ね。それも面白いですよね。
そう、うん、同じこと言ってんだよね。
そうなんですよ。結局同じこと言ってる。
そうそうそう。違うんだよね。
何かあるんでしょうね。
トリトルマーメイドもそうさ、ね、
うん。そうそうそうそう。
ね。自分はディズニー派なんですよ。
はいはいはい。
だけど娘は四季派なんです
よ。あ、そうなんだ。アラジンとかも違うんですよ、
う
ん、やっぱり。
違うよね。
あ、ここ違うんだ、みたいな、聞いてて。
面白い。これがね、だから、ちょっと面白いよね。曲ね。
はい。
教科のね。
教科は、そうで、ユタと不思議な仲間たち。
このさ、ユタと不思議な仲間たち。
はい。
ウドもさ、CM で見て、やっぱり沖縄の人だから、ユタだから、ウートウトする人と思うさ、神様とお話できる方ね。でもじゃないんだよね。
はい、じゃないんですよ。
ね、ウド見て、見て。
じゃないんですよね。うん、そう、しかもカタカナでユタっていう。
あれ、ね、全く同じだからね。
ユタと不思議な仲間です。
そう、不思議だからね。
そう。
ある意味スピリチュアル系だからね。
しかも座敷わらし出てくるから、本当になんかそういう系なのかなってお母さんと話した記憶があります。
そう、私娘と話した。ちょっとユタ系？何？トート系？沖縄の？沖縄のあれ？みたいな。
そう、でも本当に衝撃的で、うん、あの YouTube とかにも上がってるので、うん、あの俺たちゃペドロ一家っていう曲があるのでちょっと聞いてみてほしいです。本当に引き込まれちゃうんですよ。
いいですね。おー、じゃあ皆さんね、あの、はい、お時間ある方はどうぞあの教科の世界へようこそということでね、
はい、ぜひちょっと聞いてみてほしいです。
ぜひぜひ聞いてみてください、
はい、
お願いします。あら、いいじゃないですか、
は
い、
うどんさんなんかありますか。
そうね、うどんね、小学校の時、まあ、はい、教科も小学校、うん、うどんが小学校の時はミュージカルとこんなのじゃないんですけど、はい、まあ歌謡曲、うん、もうね、小学校の時はね、もう聖子ちゃんが大好きだったのよ。
あ、
もう可愛くてね、はいはい、ほとんど小学校からデブだったから、あんな可愛い子がね、うわー、もうお姫様みたいってね感じで見てて、うんうんうん、とても好きで、まあ、よくね、友達と明星とか平凡っていうアイドル雑誌があったんですよ、
はいはい、
月に1回出るね、
うんうんうん、
あの、あのね、歌本がついてたんですよ、
はい、
歌の歌詞がね、書かれてるアイドルの歌詞とか、はい、いろいろ書かれてるのを見て、うん、友達と歌ってました。よくね、あのね、白いパラソルっていう歌があって、
はい、
聖子ちゃんの、うん、これ歌ってた。
白いパラソル、
ヒッチ歌ってた。
聞いたらわかる。有名な曲ですか。
有名ですよ。
あ、聞いたらわかるかもしれない、
う
ん、
もうすぐ検索してください、
なんかすごい方ですよね、うん、なんかすごい、なんだろう、アイドル。
かわいい、もう。髪がふわふわだわけ。
聖子ちゃんカット。
聖子ちゃんカットで、歩いてくるさ。ふわ、ふわ、ふわって、髪がこう、雲みたいに、ふわんふわ、サラサラじゃなくて、ふわふわ、あの髪上等だねって見てたんですよ。でもね、そう、渡ねえねの時はですね、うん、多分ね、西城秀樹とか、ゴーヒロミとか、野口五郎さんだったと思うんですけど、はいはいはい、まあ男性で言えばうどんたちはもう他の筋トレオですよね。
はい。
もうね、トシちゃん、マッチヨちゃんね。
ああ、お母さんが好きなやつだ。
ああそう、お母さんと同じ世代だから。
そう、マッチが好きなんですよ。
あら、うどんのね、トシちゃん派だった。
あのギンギラギンの人ですよね。
そうございます。
でもかっこいいですよね、今も。
かっこいいよね。
すごい。う
ん、ちょっとトシちゃんちょっとあんまり見たことないけど。はっ。シャーンっていうか、ハッとしてる人ですね。
わかんない。
わからん。よく真似するさ。あ
の、顔見たらわかるのか。
って感じ。似てないかも。
だから、なんだろう。
そう。だからね、あの、くじ引き開いてね、あの、タヌキントリオの、うん、あの、写真が、
はい、
袋に開いて、中が見えない袋があって、
はい、
よくあの、あのポケモンとかカードとか引くのがあるでしょ、
はいはいはい、
茶色い袋ねって、うんうんうん、あれにね、タノキントリオってやったわけ、
はい、
3人の、
うん、
でもう30円払ってから1枚うんって引くわけ、はい、そして絶対トシちゃん出たらイエーイ、トシちゃん赤、
はい、
赤の上着、うん、でマッチが青、
うん、
よっちゃん黄色だったっけ、
うんうん、
もう黄色見えた時すぐ道夫のネーネーにあげましたけどね。もう道夫のネーネーって友達がいたんですよ。もう珍しくよっちゃんのファンということでね。
珍しいですか。
よっちゃんもいいよ、あげるよ、道夫のネーネーあげてって言って、地元もうちょっとね、トシちゃん当たったら交代で、マッチ当たったら交代ってね、ここは交換交換してね、
あ、
そうやってたんですけど、そうやっぱり、ね、トシちゃんの歌もね、うん、マッチの歌もね、もう聞いてましたね、タノキントリオの曲は。 よっちゃんの曲は聞いてなかった。
誰だろう。
いいよ、あんまり。
よっちゃん。
うん、よっちゃんっていうか野村よしおってギタリストよ今。
へ、
浜崎あゆみとかの。
そうなんですか。
そう。
自分あれしか出てこない、あのイカのよっちゃんの駄菓子あれしか出てこない。
人の良さそうな方なのよ。
あ、そうなんですか。
よっちゃんってね、そう、すごい優しそうな顔でね。
そうなん
だ。そう、よくね、そう、ハッとしてグーとかね、めっちゃ聞いてました。
たのきん
トリオですね。そうなんですよ。でね、やっぱりギンギラギンにさりげなくもね、うん、流行ったんですけど、自分はね、ハイティンブギ派ですね。
あー、わかります。
もう映画があったんですよ。
はい。
友達と見に行ってね。はい。そう、あっちがよっちゃん。
あっちがわかる。
そう。
あー。
優しそうでしょ？
なんか、見たことある。
うん。浜崎あゆみのギターやってると思いますよ。
すごい。すごい。ね、そうなんだ。
うん。でね、もうこれ、ハイティーンブギーがとっても思い出の曲でね。
はい。
もう青春ですね。
ああ、青春、いいっすね。
青春ですね。小学校の時ね。うん、だから、あれ見たから何にこう、影響を受けたっていうのはないんですけど。
うん。
ただ好きだったっていうね。
ああ、でもなんか思い出すんですか、うん、やっぱりその当時の。
思い出しますね。
ああ、そう、いいな。
でもね、衝撃を受けたのが、うどんが中学校、はい、中学校に上がる時かね。
うん。
あのね、今までアイドルの曲とか聞いてたけど、はい、上田正樹って、さんっていらっしゃるんですよ、はい、悲しい色やねっていう歌を歌う方がいて、うん、ソウルミュージシャンなんですけど、はい、子供ながらにこの歌聞いた時とっても衝撃受けたんですよ、
はい、
かっこいいと、
はいはいはい、
なんかこのなんかこうガサガサしてる声かっこいい何何みたいな、ちっちゃいながらに、ね、
ハスキーってことですか。
ハスキーなんですよ。ガサガサって言ってましたけどねなんかあの人何言ってるか分からんけどかっこいい。なんかジャジーな曲なんですよ。ちょっとブルースのような。
あ、はいはいはい、はい。
ブルースのようなね。めっちゃもう。
も
う今だったら夏メロなるのかなあれ。なんだろう。
聞いたことないな。
でも、まあ、この友人にね、この歌好きって言ったらね、はぁって言われたんですよ。ショック受けましたね。この人好きって言ったらダメなのかなとかね。ちょっと、タロキントリオでね、話がもうみんなまとまってたのでね。ちょっと急に上田正樹っていうか、はって言われてね。ちょっと怖かったんですけどね。
お母さんが、うん、自分の妹が、3歳、幼稚園多分行ってないぐらいの時に、うん、かぐや姫の22歳の別れ、
うん、もう渋い。
そう。を教えてたんですよ。
娘に
妹に。しかも3、4歳、4、5歳ぐらいの時に、なんか、行くよって言って、たーたーたーたーっていうのを、なんかすごい。
あ、でも、あるなぁ。
なんか教えて、妹もそれ歌ってた。
あ、教えたってのがまたすごいね、もう。
なんかそれ覚えてます、なんか。
あ、
今も多分歌えるかな。
歌えるんじゃない、なんか、あ、聞いたことあるみたいな。
うん、
ちょっと口ずつ。中1ですよね。
今中1です。今中1。
教会元は中1ですよね。
そう、今中1で。ちょ、聞いてみよう、帰ったら。
すごいなぁ。でも、うどんもちっちゃい時、覚えてる。うちの母親が、はい、松山、千春が好きだったんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
自分聞いてなかったんだけど恋とかめっちゃ聞いてましたね、
う
ん、
恋、
うん、恋っていう歌があるんですよ、はい、なんかちょっとねフォークソングみたいな、
お
あれよね、今でも覚えてますね。
あ、そうなんですか。
うん、歌える。
すごい、
めっちゃ歌える。
なんかやっぱ小さい時の記憶って結構なんか曲あるんですか、ね、
う
ん、
吹きの塔とかね。
へ、
自分世代じゃないんですよ。
あ、そうなんです。
ちょっと上なんですけど、うんうんうん、の世代だと思うんですけど、わかる。
なんか結構でも自分も3、4歳ぐらいの時に、うん、ミーシャのエブリシングとか。
うわ、教科ちっちゃかったか。
そう、キロロのベストフレンドとか、ゴスペラーズのやつとか。
うわ。
結構なんか結婚式の、なんだろう、
はいはいはい、
余興っていうのかな、うん、何かで歌ったりとか、まだ字も読めないのに、なんか、
かわいい暗記
お母さん
耳コピーして
る、ね。耳コピーで。うん、なんか、音ずれてるとか、なんか間違ってるとか、いろいろ、なんか、指導した、もう、そこ覚えてないんですけど。
もう、今時のことなの、なういな。
な、
もう、なんか、ミーシャとかな、あ、キロロとかな、うどんたちがちっちゃい時の余興って、はい、あれですよ、一丁目一丁目、ワオとかでしたよ。八時だよ、全集合とか、覚えてるんですよ。もう、千尋会館でね。 一丁目一丁目ワーオとかね、あのカーラースとかね、あのやってましたね。弟がマイク握ってね、ジュディとかね、ジュリーかいろいろやってましたけどね、
そっか、なんか面白いですね、こういう
世代だね。でもお母さんこれだと思います、 UFO とかね、
あ
のジュディ、ジュリーとかね、
うんうんうんうん、
なんかあんな感じ自分たちの言うなんか、なんかキロルとかミーシャとかね聞いたら、うん、ナウイ最近とか思う
ナウイ
なんか最近だなって思うね。さあ、はい、ずっと
ちょっとメール行きましょうかね。はい、行きます。はい、うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。モンパの嫁です。
嫁さん、ありがとうございます。
思い出の曲、
うん、
それは、泳げたいやきくんです。平成生まれのきょうかちゃんは知らないかな、あ、知ってますよ。知ってます、知ってます。この間、ラジオでかかっていて、うん、きちんと聞いたら結構シュールでびっくりしました。その、
ね、
泳げたいやきくんですが、うん、子供向けのテレビ番組、ひらけポンキッキで使われていました、
うん。
ある日、幼稚園で帰る前に、みんなでこの曲を歌っていたのですが、はい、私は歌いながら貧血で倒れて運ばれました。
どうした
小学校から高校まで皆勤賞だった私が唯一体調を崩して母にお迎えに来てもらった、そんな思い出の曲です。うどんちゃんはこの曲知ってるよね、ということで、うん、嫁さんからいただきました。
ありがとうございます。知ってますよ、もうリアルタイムで聞いてましたからね。
あれ、自分の時も、自分もギリギリポンキッキー、
うん、あ、ありました、
ありました。多分保育園かな。
あー、そっか。
だからあのじゃんけんのやつとかも知ってますよ。
何？
じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかなみたいな。
あ、これね、若い、あの、最近の方。
あ、じゃあ最近。
多分わからん。重視なかったな。あのね、ガチャピンとかが海で泳いだり、スキーとかしてた。
あ、そう、多分そう、なんか結構漫画チックなやつでした、自分なんかの。
あ、そっか、うん。違うな。
でも、たい焼きくんはなんか見、あ、テレビで見た。
でもやっぱり、いろいろね、うん、あの、あ、あの、やるのかな、
なんか新しくしてやるんですか ね。
新しい曲と古い曲を。
有名ですよね。
有名だよね。まあ、あの、おやげたいやきくん、自分たちは、嫁さんも多分同じ世代なので、はい、あの、が、こう、いろいろ放映されてる時に、うん、あの、パタパタママとかね、骨骨ロックとかね。
骨骨ロックわかる。
わかるとかね、めっちゃ流行ってたんですよ。
はい、
自分、おやげたいやきくんじゃなくて、あの、自分、パタパタママ派でしたね。
わかんない。
なんかこう、結構なんかみんな好きな曲とかがあって。
自分あれです。団子三兄弟とか、カッパ何様カッパ様とか。
うーわ、最近。
最近になるんですか？
もう、うどん、もう、まあ、うどんはね、お母さん時代だから、はい、もう、お母さんになってた。
あ、
そう、娘に聞かせてね、団子三兄弟 CD 並びました。
あ、そうなんですか？
並びまだちっちゃい時よ、CD が。
わかる。
一曲。
細長いケースに入って
ね。そう。あの、おまぎじゃなくて、こんな、
わかる。
ちっちゃい、ちっちゃいのだったよ。
何回りかちっちゃい CD ですよね。
あれをね、車に、の、あれに入れて、うんうん、レコードに入れてね、はい、めっちゃね、たったったってね、なんかこうめっちゃね歌ってましたけどね。
懐かしいな。
やっぱこういう童謡はね、
結構ありますよね。なんか思い出しますね。たいやきくん、
あ、いいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次行きます。
はい、
うどんちゃん、京香ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
日付変更戦最後までちばりよ。ありがとうございます。して私の思い出の曲、うん、ノーランズの、うん、I'm in the mood for dancing とかかな。
かっこいい。
コーラのプルタブを集めて、うん、ペラッペラの赤いレコードを当てて聞いていましたよ。
すごい。
中学卒業の頃、ノーランズが神戸の国際会館にコンサートに来るっていうから、うん、神戸のいとこのお姉ちゃんが朝から並んでチケットを取ってくれて、人生初めてのコンサート、嬉しかったな。
かっこいい。
コンサート終わって舞台に駆け寄ってバーニーさんと、
うん、
方、うん、の英語で、あ、片言の英語で話して嬉しかったのを覚えています。
なるほどね。
バーニーさん乳がんで亡くなっちゃったけど、天国でもあの高い声で楽しく歌ってらっしゃいますように、うん、高校の時にイギリスから来た英語の先生は、うん、ノーランズはただキャーキャーうるさい女たちだってディスってたのも懐かしいです。あと、加藤ちゃんたち関西人のソウルフードのお好み焼きを、うん、芸した食べ物とディスってたのも懐かしい。
いやだ
うどんちゃんはノーランズわかりますか？ではでは放送ちばってね。
はい、わかりますよ。でもこれが思い出の曲ってめっちゃかっこいい。
あ、そうなんですか。
外国、なんか外国の
曲を、あ、確かに
思い出の曲ってチョイスってなんかイケてる。
行ってみたいな。
なんかうどん白いパラソルだった。めっちゃ毎日歌ってましたよ、これ。何かみたいに新曲出してもずっとこればかり歌ってた。
ありますよね。でも、うん、なんかすごい頭から離れない曲みたいな。
そう、とっても大好きで、うんうん、もうこの時の聖子ちゃんのね、多分白いドレスがね、はいはい、好きだったんだよね。
ああ、なんか衣装も可愛いですよね。
めっちゃひらひら、もうあんなの絶対入らんかった。入らんぐらいデブだった。いつも半ズボンと上着着てた。でもね、うどん歌う時に、うん、これこういうスタイルが好きだったんですよ。ヤンバルとか遠出する時に、はい、お父さんが運転する車の後ろに座って、うん、めっちゃあの手こきのね、窓開けるんだったんですよ、はいはいはい、窓開けて外に向かって風とともにうわーって歌うのがね、もう多分みんな迷惑してたと思うんですよ。これ風を当たりながら浴びながらこう歌うっていうの、もうめっちゃもう犬の気持ちが分かるんですよ。犬が分かります？こうドライブした時に外顔風邪をブーンって目を細めてね。
あれって犬車酔いしてるんじゃないんですか。
あ、そう
らしいですよ。
え、わからん、そうなの。
なんか外に顔出してる犬車酔いしてるって聞きました。
でもね、もう自分は酔ってないんだけどね。
風に当たるっていう。
もうね、風に当たりながら、うん、もうあの、歌うって、
はいはいはい、
大きい声で歌うっていうのがとっても好きでね。ヤンバルはもうおじいのね、うんうん、おばあちゃんのお家行くってヤンバルに行くのがね、楽しくてね。
ああ、いいですね。
そうなんですよ。
思い出の曲。やっぱま、自分は舞台が多いですね。舞台で、こう、使う曲とかって、よく毎日聴くじゃないですか。
はいはい。
だから、すごい、その音楽聴いたら舞台の稽古の時とか、やっぱ思い出します。
ああ、いいですね。
H2O のやつとか。
ああ、いいね。
結構使ったり、そう、H2O のでも団子3兄弟使ってて。
あ、使ってた。
そう、ラストアンコールで。使ってて、それが流れたらみんな出てくるみたいな。
あったあった。
荒垣慎也さんチョイスで。
うーん。
慎也さんが使う曲全部古いんですよね。じゃあそう、知らない曲が多いんですよ。おにゃんこクラブとか、ブラックビスケッツとか。
うわー、あったねー。
そう、すごいなんか、世代が一個、なんか親が、喜ぶ歌をかける。
そうです。深夜さんもね、もう30後半だからね。
深夜さんが歌ってるとわからないんですよ。
ですって。
聞いてませんように。
なるほどね。まあね、いろいろこの人の歴史ね、いろいろね、歌もつきものでございますから。
はい。
はい。ということでですね、はい、メールお願いします。
はいはい、はい。劇団 WOC のうどんちゃんと、日付お疲れ様の教科、そしてラジオの前のぐっすーよ中華のビラ、日付おかわり貧乏の芝居太郎博士でございます。
ありがとうございます。
日付変更戦も残すところ5公演ですか、うん、長かったような、長かった公演も日曜日で終演を迎えます ね。
そうですね。
これといったトラブルもなく、無事に終われてよかった。ヤシガ教科、日付変更戦は千秋楽を終えて、打ち上げからお家に帰るまでが日付変更戦だからね。ということで。
お父さん
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
は
い、
そう、今年は初めて打ち上げに参加できそうなんですよ。
じゃあもう教科楽しんで、こう、はい、いろいろね。
そう、いつも高校生で、なんか、行けるんですけど、うん、ちょっと帰りの足とか、
そうね。
いろいろなので行けなくて、今年ちょっとだから楽しみ。
そうね、あの保護者のね、あの承諾を得て、9時半までにはもう会場を後にするっていうのがね、こうあれだったので、ちょっとね。
深夜徘徊というものが。
なりますからね。
あったので。
いや、今年まあいろいろね、ここ卒業して、はい、大人の階段を登ってる最中でございます、京香さん。
そうなんですよ。
ね、楽しんでいただきたい。
はい、ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。博士さんもね、京香のこと心配していただいて。
本当に嬉しいですね。
ね、先週もね、差し入れいただいて、はい、本当にありがとうございます。
おかわりまでしていただいて、
本当よ。
もう、ありがとうございます。
もう、もう言うてます。ちょっと、お疲れの京香かな？
いえいえ、でも、いや、でも、いつもに比べたら、毎年に、この例年度に比べたら、大丈夫です。
お、
そう、今年はなんかスタッフとかもあんまり入ってないので、なんか H2O メンバーとか今頑張ってますよ。
う
ん、
ああ、なるほどね。
そう、出演もスタッフも、お疲れだなと思いながら。
うん、はい。
はい。
もうね、ラストスパートね。頑張っていきましょう。
は
い。
では CM 行きましょう、はい。本日もメールメッセージお待ちしてます。メールアドレスは origin@fmnaha.jp。すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。CM です。
FM 那覇。78.0MHz。あ なたの夢を叶えるラジオ。ぴょんぴょんぴょんぴょん。
ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
お願いします。
火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
ラストハッピー。
100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
嬉しいかもしれない。
ハッピーなんだよ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いいたします。さあさあ、はい、本日のトークテーマ、思い出の曲となっておりますよ、さあ京香さん、
はい、
まあね、今小さい時、小さい頃、小学校とかの話なんですけれども、
はい、
さあ最近まあ京香がちょっとね、
はい、
お姉ちゃんになってからの思い出の曲、はい、まあいろいろね、H2O とかのね、いろいろあるよって言ってたけど、はい、まあ具体的にこれっていうのあります？
ね、H2O の時、この公演で使った曲で一番好きなのが、
はい、
あの自分の H2O としての初舞台で脇役に愛をっていう作品をやったんですけど、
はいはい、
で、エンディングかなで流れてた高橋優さんの、昨日の涙と今日のハミングっていう。
うわぁ、なんか良さそう。
そう、歌があって、あの、高橋優さんの方が、その方が歌う曲って全部メッセージ性がとっても強いくて、そう、すごい歌詞が入ってくる曲で、なんかこの、その一時期 H2O メンバーみんなダウンロードして聴いてました。
もうみんなハマっちゃ
う、
ね。
そうそう、みんなハマっちゃうぐらい。
ああ、いいですね。
そうとか、まあ、そうですね。結構、うん、あの、と、ラストページ、去年、
ラストページ。
去年の夏公演のラストページっていうのをやって、
はい、
それも深夜さんが演出だったんですけど、はい、TRF の、あの、なんだったっけ、Easy to Dance と、Crazy Gonna Crazy を踊ったんですよ。
はい。
あれも、なんだろう、思い出っていうのかな、なんか、印象に残ってるっていうか、なんかそれ流れたら、なんか踊らなくちゃみたいな。そう。
ああ、面白い。
そう、アキトが振り付けして、
あ、
もうずっと、3、2、1、みたいな感じでみんなで。今日の稽古はダンス練習みたいな。
なるほどね。
そう、のでやったりとか。
稽古とね。
そう、結構なんか稽古風景が思い出しますね、やっぱり。
いいですね。
そう。
こういうね、曲は大事ですね。
そう、あと自分、あの、ゆうすけが好きで。
うん。
歌手の、ね。
歌手の。はい。
ゆうすけ、上地ゆうすけの歌手の名前、ゆうすけが好きで。
はい。
小5ぐらいからずっと好きで。
うん、
もう、なんだろう。でもやっぱり初期の時の歌が好きです。
うん。
なんだろう、この、ハマり始めた時の曲が好きで、アルバムも全部持ってたんですけど。
すごい。
そうだけど、携帯でダウンロードできるっていうのを知って、最近買わなくなっちゃって、あんま聞いてないっていう。
なるほどね。そう。まあ、いろいろありますよね。
なんかやっぱ一つ一つ思い出が、なんかあって。
思い出されるね、この曲聞くだけでね。
そうなんですよ、結構。なんか、ここは、あの海走った時とか。
ああ、わかる。
部活に行く前の曲とか。あるので、なんか楽しいですよね。うん、こう昔の歌遡るのも今、なんかマイブームです。
そうですよ。はい、まあ、うどんもね、大学の時から、もう、アメリカの曲ハマったのがですね、最初に。エリック・クラプトンのレイラーでした。
はあ、どんなのだろう。
ね、先輩がよバンドしてたわけ。
あ、
かっこいい、この曲何って、もうこれから入ったんですけど、うんうんうんうん、で、それから聴くようになって、
はい、
あともうバラードのね、まあ有名ですけど、Tears in Heaven。
うん
う
ん
う
ん、
もうね、アコースティックギターが最高じゃないですか。もうなんか
洋楽いいですよね。
この歌詞をね、調べたらどんな意味かなとかね、
うん、
でこれを聞いたらね、なんかちょっと合宿のことを思い出すんですよ。
はいはいはい、
大学の時の合宿を思い出すんですね、うんうんうん、でカーペンターズもこの時に出会ったんですよ。自分18の時に、はいはいはい、この曲いいよって言って、うんうん、聞いたことあるけどちゃんとがっつり聞いたことなくて、うん、こうあの時カセットテープですよ。でカセットテープこれあげるよと、うん、ダビングしたからあげるよっていただいて、うん、このカーペンターズ聞いた時には、はい、もう恋愛頑張ってましたね。めっちゃ恋愛の時期でしたね。カーペンターズ聞いたらなんかちょっとね泣きそうになる。
そ
まあ、バンドでも歌ってましたね、実際ね。
あ、そうなんですか。
とても大切な曲になってますね。カーペンターズのいくつかの曲が。
そうか、なんか、親が歌う、カラオケで歌う曲とかも、結構なんか覚えますね。なんか、今すぐキスミーとか。
あー、懐かしい、リンドバーグ。
そう、なんかお母さんもバンドやってたので、結構、洋楽も歌いますね。
ああ、そうね。いろいろね。あの時はまた、同じ世代だからね。
そうです。
バンドも流行ってましたからね。
絶対話し合うと思います、お母さんと。
絶対会うぜ。呼んで呼んで。
もうカラオケ行きましょう、今度みんなで。
行きましょう。もう本当、だからその時のね、あ、恋愛した時、七これ聞いてたなとか、
うんうん、
あ、別れた時も聞いてたなとかね。あ、いろいろね、ハゴ。ハゴせよ。こんな感じでね、思ったりもね、ちょっとしましたね。
いろいろ思い出しますよね。
思い出すよ。
今日もいろんな曲聴いとこう。
そうですよ、うん。ということでね。
はい。
はい。本日のテーマはね、あなたの思い出の曲、皆さんいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ告知ちょっとね、はい、じゃあ教科の方から行きましょうかね。
あ、はい。とですね、この後はノーブレーキのオリジンアワーになってまして、うん、本日は収録放送となっております。はい、ノーブレーキのオリジンアワー初、スタジオを飛び出して首里の街をうろうろしてきましたよ。ラジオでお聞きの方は引き続き 78.0MHz、または、ポッドキャストやオリジンアワーアプリからお楽しみくださいね、はい、ということです。
皆様楽しみに聞いてくださいね。
は
い、
初なんですね。
ね、いいね。楽しそう。う
ん、確かになんかいつもいる気がする。
ね、なんか今日はね、スタジオ飛び出しちゃったのね。
そう、だから今日いないんですよね。
なんかちょっと寂しいね。
寂しいですね。
さあ、はい、次はですね、うどんの方からじゃあ告知させてください。はい、琉球大学ゆい健康プロジェクトさんが主催するイベントがあります。うん、はい、これがですね、今週12月18日日曜日、日付のね、千秋楽と同じ日になっておりますけれども、はい、オリジンメンバーが寸劇をやります。うん、市民公開講座。食育とゆいまるを活用した健康づくりと題してですね、健康に関する講演、お笑い演劇で血圧や骨密度、食事チェックができる体験ブースなどが盛りだくさん。どうぞ皆様ご家族やお友達を誘ってぜひご参加ください。
はい、
日時がですね、12月18日日曜日、今週の日曜日でございますね。はい、時間が13時、1時。午後の1時から5時まで、うん、場所が沖縄県立博物館美術館講堂の3階となっております、はい、で定員が200名定員に達し次第締め切らせていただきます。またですね、料金が無料となっております。
あ、すごい。
どうぞ皆様ね、いらしてください。また出演するメンバーがですね、ジュン選手、してリップサービスの江森、
はい、
で鈴鹿サーキットのサーキー、
うん、
で新戸助の首里石峰、はい、で劇団ダブル氏のうどんちゃん5名となっております。
豪華。
はい、では問い合わせ番号もお申し込みは、098-895-8314098-895-8314まで問い合わせ、また申し込みください。はい、無料ですので、うん、でも定員足したらちょっと締め切って入らないと思うので、申し込みが必要になると思いますのでね、はい、皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
はい。早いですね、今週もやっぱり。
そうですよ。ということでね、はい、また今日本日ね、うん、8時から日付変更戦、はい、我が町の小劇場で D パターンを行いますのでね、うん、若干ちょっと席があるかなと思いますので、どうぞ問い合わせ、はい、オリジンコーポレーションまでね、問い合わせてもらいましょう、
はい、
098-866-6118 866-6118 までどうぞ問い合わせてください。もしくはね、お知り合い の役者さん、ね、演出家スタッフ皆さんに連絡をして聞いてみてください、はい、よろしくお願いいたします。 お願いします。
本日も1時間お付き合いありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
来週のトークテーマはあなたの大掃除の仕方。
うわお、
はい、もう年末なので
もう主婦が喜ぶ、
はい、大掃除の仕方、うん、やり方、いい方法などあれば教えてください。
教えてください、
はい、来週もメッセージお待ちしております、
はい、
本日のお相手は
劇団ダブル OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした。
また来週。